まあ、みんなあのシン・ゴジラ見たっていうことで、まあ、今日はゲストで全ゴジラ視聴したという。
でしかも、
エヴァもあれ
ですよ、
エヴァも全部見てるっていう、完璧なるエキスパートがいるってことで、安心して議論ができる。
見てみた。映画は見てないけど。
一通り見てる。
一通りアニメは見てる。当時ね。
正直。
一通りは見
えるね。一応あれですよ、パンフレットとかもあるんで。
すごいじゃん。
これ買いました。
売り切れだった。
売り切れ
だった。めっちゃ見たかった
ね。見たですね。なんか結構売れてるみたいで。
なんかめっちゃ裏話的なものが書いてあるみたいな。
結構基本情報が書いてあって、で、まあ俳優さんの
インタ
ビューもあるし、それぞれ
なんか
音楽とか。
矢口ランド。
長谷川博樹なんだけど、
とりあえずどうでした？
とりあえず素直に面白かったけど。ただ、普通に面白かったね。うん、何も考えてみても、まあ別に面白いんだなって、うんうん。
具体的には、直美さん。
え具体的に
具体的にが必要でしょ。
エヴァ、まあ、エヴァを見てるもんね。うん、となるとさ、うん、いろんなところにあるじゃん、音楽とかさ、
うん、
あの作戦、なんとか作戦とかさ、
うん、
やしおり作戦、
やしおり作戦。
ヤシマ作戦じゃねえんだみたいな、うん、そういうさ、ちょっとエヴァの感じのところがあるじゃん。なんかあの文字がさ、えらいこう出てくるやん、なんか肩書きみたいなや
つ、うんうんう
ん、あのすごいなんかエヴァっぽいなと思って、
うん、
それはなんか懐かしい。え、こっち置くの？
じゃ声がちっちゃいから、なんか自信がなさそうだからさ、一応、
なかなかそういう、あの懐かしいなと思いながら見て、すごい楽しかったよ。
音楽とかでね、なんかエヴァの音楽とか、
ちょっとニヤッとしちゃう
よね。作戦会議とかで、ね、
ここに置くんだ
よ。メニューみた
い。面白かった。りょうちゃんとかすごい好きなんじゃない？なんか、ね、日本で一番長い日だっけ？
ああ。
一番長い。ああいう感じのところちょっとない？
あ、その、ナミが言っとったね。日本で一番長い日っていうか、なんだっけ？浅間山荘事件。
ゴタゴタするや
つ。男たちのぶつかり合い。もう単純に面白かったけど、なんか、アニメの実写化みたいな、エヴァの実写化みたいな、こんな感じの面白さがあったんで、
うん、
単純にすごい、あっという間だったし、うん、気持ちよかったし、そのなんか、庵野さんならではの、効果的ななんかいろんな演出が、見てて気持ちよかったんで。
うん、いかがでしたか？
うん、とりあえずまずは面白かった、うん。で、何が面白いって、徹底的にリアルに、撮ってるっていう
のが、うん。そうですね、そこがやっぱ、面白い、うん、結構、意見として言われてるってことですね。
あれだけリアルに、もう本当に怒ってるんじゃないかっていうような感じの、うん、臨場感溢れる感じはすごい面白かった。
官僚たちの、
あとは、あれね、あとはひたすらテンポが良かった。個人的には、
うん、
なんで飽きることなく見ることができたかな、うん、あれで見たから余計面白かったんだよ。あの
4D
見た
ら 4D 見ましたか。あれ名古屋入っちゃってどこあるんですか？アンコロとかもでした。
アンコロ、
うん、でもたまたま僕あの大学の友達のとこに遊びに行ったついでに見に行ってたから大きいは見てないけど、
うん、
すごかったね。
あ、そうなんですか。
4D ってあのなんか座席を入れたりとか
入れたりなんかあの水しぶきが飛んできたりこの特に自衛隊のミサイルが飛ぶとか、うん、もうこの真横を空気
圧がかかってこう、
すごかったよ。
いやなんかあれがあることでなんか映画に逆に集中できなくなってでなんか水浸しになってみたいなのがなんか嫌だっていう意見もなんかあったらすごい迷って普通のやつ見たんです
けど、僕は水はオフにして
あ、自分で選べる？
選べるんだ。
そう
か。水だけは、オンオフができるから、うん、最初に、その、CM みたいので、体験できるから、水はいらんの
よ。へ、う、ぇ、ん
なるほど。ちょっと気になるな。
うん。
ゴジラはうってつけですね。
ゴジラはすごかったね。歩いてくる地響きとかすごかった。
あ、
それに合わせて全部入れたりして、
はいはい、
席入れるんですか。
席が入れる。へえ。こう足でダーンってなるとガーって入れる。
マジか。
そういうの全部リンクしてるからすごい面白い。
もう一回見てやな、それで。
ああいうのに使うべきだなと。
うん、普通の、うん、ラブストーリーに使ってもしょうがないしね。
ラブストーリーとかでチューするところで揺れたりとかあるから衝撃が走る的な。
いやでも衝撃だったのは野村萬斎のあれが衝撃だったな。
そうですね。あれどこで知りました、野村萬斎が。
テロップで出た時から。テロップ出て野村萬斎出て、
うん、どこに出てたんだろう、
どこに出てたかな、まさかと思って。
どこにいたと思います。
野村萬斎は出てきてないよ。
あ、出てない。
でもあのゴジラ動いとったでしょ。ゴジラのモーションキャプチャーが野村萬斎。
あれなんでなんですか。
あのゴジラのあのすり足の感じが野村萬斎。
あ、そういうこと。
そういうこと。
あ、そうなんですか。
そうで、そう、そこを聞きたかったんですよ、文化に詳しいお二方
の。脳的なやつ。
そう、ほ
ら、だからそれを見てどこかなって考えたときに、あ、モーションキャプチャーだと思って。
あ、そうなんですか。
で、それで振り返ると、あ、確かに歩き方そうだわと思って。
あ、なんか分かりますか。
やっぱりこう、足をすごい上げてドーンドーンじゃなくて、こうするような歩き方って言われてみるとそうなのかなって気がする。
なるほど、なるほど。やっぱあれですか、その今までのゴジラ見てた伊藤さんから見ても、なんかちょっと違う感じありました、ゴジラの動きとか。まあ大体 CG に、あのフル CG になってるっていうところが大きな違いだと思うんですけど、
なんだろう。まあいろんな人の見方があるから一概に言えないけど、僕個人はもう別物、今までのゴジラとは違う。だからどっちがいいとか悪いとかはないんだけど、別のものだっていう感じだ。だって背びれからかさ、光線出すと思わないじゃん。
そうそうそう。
尻尾とか。
顎割れてましたもん
ね。顎割れた時も、正直、寄生獣かよと思って。
進化はどうですか。
あれはね、多分、
あれ最初ゴジラじゃない
と思った。進化のあれは、多分、あの賛否両論だと思うんだけど、僕はあれはでいいと思ってて、要は、今までのゴジラも、あの核兵器の実験とかで、いや、ゴジラに。うん、突然変異したっていうふうになっとるんだけど、うん、その過程ってないじゃん、うん、でも今回ある意味その過程を描いてっていうから、うん、それがね、本当にそうなるとかそういうところはまた別として、うん、段階踏んでああいうふうになるんだなっていうのが見れたのは面白かったよね、うんうんうん、まあ衝撃だったけどね、うん、なんだこいつと思って
最初別の別の何かと思って、
そう、あ、こいつとゴジラが戦うんだなみたいな感じ
で、
お前がゴジラかみたいな肉がボトボト落ちるのがすげえキモいしね。
いやでもリアルで良かった、あれが良かった。
うん、そういうところを見せるっていうの
は、どう見てもあれはもうアナゴにしか見えなくてさアナゴが核物質作ったからこうなったのかとか、うん
一応あれでしたっけ、その初代のゴジラは、まあ、アメリカの水爆実験で、うん、まあ、ジュラ紀 の、うん、その生物が安住してた海底を、まあ、そういうところを襲われて、うん、で、まあ、出てきたっていうところから最初はスタートしますよね。で、まあ、割とその反核だとか、うん、反水爆の割とプロパガンダ的なというか、
なんかいろんなのがあって、特に初代のゴジラなんかはそうなんだけど、今言ったみたいに原爆実験とかでそういう昔に言ってた海軍生物が巨大化するみたいなパターンの設定と、あと戦争直後なので、その戦争日本兵の音量が合図になる、
あ、そんなパターンもある
パターンっていうのも結構ある。
へえ、
完全にあれだけどね、今回の初代ゴジラをオマージュしてく
る、うん、戻った時間ですね、うん、
あれってあのゴジラってに、まあ、今回なんか人間と戦ってる感じがしたじゃないですか。
うん。
ああいうの結構あるんですか、ゴジラシリーズの中って。よくあの、モスラとか、キングギドラとかも戦うじゃないですか。
怪獣対怪獣のイメージが強い。うん、
あるある、全然
ある。あ、全然あるんですか。
うん。でも、今回ちょっと特殊なのは、大体自衛隊戦うんだけど、大体自衛隊ってやられ役になるんだけど、今回って、もうほぼほぼ直接ゴジラにやられてない。呼べずに。自衛隊が。
まあ、攻撃とかをなんか具体的に直接されてるわけじゃないかもしれないですね。国全体は攻撃されてる。
で、まあいろんな意見があって、それが要はその日本兵の亡霊だっていう、ああいう設定を生かしたときに自衛隊とは戦えない。
ああ、そういうことか。
そうそう、戦わないっていうような、だからある意味、撃たれっぱなしだったけど、まあ、硬いもんで全然効かないんだけど。で、やっつけたやつとかっていうのは何だろう、もうたまたま不可抗力的にやったやつとかばっかとか、っていう考え方とかもあるみたいな形かな。
40何作目とかなんでしょう。
いや、31作目ですね。
31作目、
あの作品数は少ないんだけど、要は開く時期が長いんですよ。要はそのいわゆる昭和のゴジラと平成のゴジラの間、そのゴジラっていうのと、あとゴジラからまた開くじゃん、ね、その次の VS シリーズっていうビオバンティーつながるやつ、で今回のは12年ぶりっていう。
失礼します。
この回を開くたびに見ましたよ。
何見た？
いろいろ見たけど、
全部見たの？
全部はさすがに見れなかったですけど、ここ十数個ぐらいは見れて、
さすがに全部はなかなかえげつない量だもん。
えげつないですね。
メカゴジラ見て、高島正信がめちゃ若いっていう。
親父って高島忠夫だっけ？親父も出てんだよね、ゴジラに。ゴジラ対何だったか知らないけど、今までゴジラ見てる人でもまあ面白い
と、
いろいろ楽しめるし、
見てない人でも、
結構見れますね。何もリセットされてる状態の力なんで、
単純に言えば好きな人間も見れると思う。
ですね、
ちょっと嫉妬みたいだったね、最初。
ゴジラがね、
結構賛否両論あって、逆にその気になるおかしいなだとか、ここってどうなんだろうって思うところってあった。
やっぱ、まあ、キャラクターだけど総理大臣頼りなさすぎ、
しるしな、
定番だよね、あれね。
だよ、
でもあそこら辺もリアルな感じしますよね。
リアルな感じになっちゃって、思わず笑っちゃったもんね、リアルすぎて。あそこまでリアルになるか、
全然意思決定できないような感じが、
まだ駅で渡っている路地にいます。
あ、そうそう、
なんだろうな。一般企業に勤めてる人とかが見るのと、僕らみたいな人間が見るのと、
また
見方が全然違う
と、ね、思いますね。なんで、
あ、なんかそんなあるわ
っていう、ある
が出るからね、
割とありましたよね。
なんか おじゃないけど思ったのが、そのあの防衛出動を何方を根拠に言うか、
鳥獣駆除とか画面いっぱい指示がなんかめちゃくちゃ出てね、
一番最後に
根拠効率探せ
る、一番最後に竹野内豊が、まあ、最終的には諜報機的な措置でみたいなあ、それでいいの
そうだ、かなりやっぱこのパンフレットみたいなの書いてあるんですけど、リサーチされてる。で、あの各省庁だとか内閣だとかも直接、あのヒアリングしてやってるし、そういう、なんだろうな、結局あの官邸が移るんですけど、途中で遠くの中に入ってきて立川に移るんだけど、まあ、そういうところも実際あの用意されてるみたいで、本当に。
あ、そう
なの。それを見せてもらって、すごい仮説的な感じなんだよね。いろんな部屋とかも養生張りとかされてて、そういうのを、まあ、できるだけ忠実に再現してやってる。
なんか話によると、あまりにも忠実すぎるから、ちょっとこれ以上はって言われたら、
そう入れなかったところもあるみたいで、安定の中とか、
なかなか思う。そういう意味でも
結構さ、
あと iPhone で撮影した部分が結構あるらしいね。
あ、そうなんだ。最初のシーンがそうなんでしたっけ、安野さんが。
なんか異色とこあるけど、
かなりなんかいろんな人が出て、前圧が出てたのが分かった。
最初に一瞬だけ映ってたね。
本
当に一瞬だけ映ってた。
え？
開始5分も経たないくらいじゃなかったかな。
ね、は
い、
あのバタバタの。
バタバタで、あの要はアクアラインだから
、ね、浸水した。
浸水したところで一瞬だけパッて映ってすぐは。
あ、なんか喋りもしない？
まあ、喋ってたよ。
あ、ちょ
っとで。
趣味のなんか、やばくないみたいな、そういうこと。
そう、感じ。 でなんか滑り台みたいな感じでここから避難してみたいな感じでキャハハみたいな感じで逃げたりしたじゃん。なんかあそこら辺ですよね。
一瞬だけ。あ、そういう人がいっぱいいるんだ。一瞬だけですぐ切り捨てられるような。ちょっとよくわかんないとかっていうね。
そうだった。
まあ批判としてあったのは石原さとみの英語が下手すぎるっていう、まあそういうの
は。あれがうざいとは言
ったら。わからんもん
ね。え、でもなんか、イーヨンの CM とか撮ってるもんでうまいんじゃないの？
そうそうそう。なんだ、あの、英語のわざとらしさ感がちょっとっていうのは。
カタカナを英語チックな発音で、そう、なんか、ひねくれずに言ったら別になんとも思わなかった。
ガッツイだ。
そうそうそう。
あと、なんかちょっと、デザイン的にもちょっとグロかったりだとか、難しい話だから、その、子供が見れないみたいな意見もあったりとか、
追いつかんの？大人でも追いつかんのね。
テンポがものすごい速いからね。テンポが速い場合にはセリフが長いし、
みんな早口だし、キャプションが長い。
テロップ名を大変だよね。
もう途中で諦めましたね。途中であんま意味ないってことに気づいて。
今の良さをなんかわざとね、最初の方は、
そうですね。
完全に演出だもんね。途中で思いっきりエヴァの曲流れ出すし。
エヴァかって思ったけどさ、ね。
あれでも始め流れた時なんとなくちょっとこう、おーって思ったよ。
うん。あ、懐かしいな。
伊藤さんなんか、今までいろいろ見てて、他に、これまでのゴジラでいい作品、好きな作品っていうのはあります
か？僕見始めたのが、やっぱり、平成の VS シリーズを一番見てて、そういった意味ではなんだかんだ言っても好きなやっぱビオランテが好きなの。これ結構一般投票にビオランテって作品としては人気が1番とか2番とか高いやつで、これあの一般の人が脚本書いてるのビオランテって、でただお医者さんが書いてるからすごい結構細かいことやってるんだけど、ストーリーが面白いなって。ビオランテ自体はそんなにね、人気な怪獣ではないけど、
まあまあまあ、あれもグロいですよね、ちょっと、
でもストーリーがちゃんとしっかりしてるっていう。で、昭和とはやっぱ全然テイストが違うので、昭和もね、最初のゴジラみたいにもう本当におどろおどろしいやつがあるんだけど、だんだん昭和ね、時代経ってくれて、もう子供向けになってきて、なんだろう、とっつきやすいゴジラ像が、ヒーローゴジラって言うんだけど、まあ、それを一回リセットしてゴジラがあって、その次のシリーズになるんだけど、
昭和はそれはなんか、ゴジラに対して何が出てくるんですか？
怪獣が出て
くる。怪獣が出てきて、それをゴジラが倒してまたゴジラ帰ってくる。
そうそうそう、基本的にはゴジラと対戦相手だとか、でも、それでもシリーズによって、シリーズというか、ものによって全然違って。
このゴジラの方またあるんですよね。
だからゴジラの味方の怪獣がいるわけ。まあ、怪獣の数だけで言えば、総進撃が一番かな。
みたいですね。
なるほど。
あと、割とファイナルウォーズ、2004年、まあ、このゴジラの前に、最後に作られた、2004年のやつも割と出てる、
ね、数だけで言えば一番多い
ですけど、一番の名場面は松岡とあの TOKIO の、TOKIO の松岡が主人公なんだけど、松岡とケイン小杉がバトルするシーンが一番メインになってる。
未来の話だから、もうミュータントが参上してて、
そう、
あ、ミュータントと地球のミュータントと異星人との戦いなんだ
よ。ゴジラ
ゴジラなんだけど、はい、正直1回だけしか見てないけど、まあ、ファイナルウォーズは正直、まあ、まあいいかなって感じ。
そう。
もう、なんかね、なんか怪獣の扱いがひどいの、いろいろと。
一瞬でやられるやつが結構いますよね。
エドだっていうさ、エドの怪獣だけど、そいつも倒されるんだけど、はい、倒され方がひどくて、エビラっていうエビの怪獣がいるんだけど、そいつがゴジラに吹き飛ばされて、そのエビラのハサミがヘトラに刺さってヘトラ死ぬ。醤油じゃない。
そう、雑魚キャラ扱いしてます。
超雑魚キャラ。
悲しいっすね。ヘトラ殺
す。で、あの、アメリカ、ハリウッド版のゴジラの最初のイグアナみたいなゴジラがいるじゃん。あれがね、ジラっていう名前出てくるんだけど、 あいつもゴジラの尻尾で一撃倒された。
あいつも出てくるん
ですか？出てくるは出てくるんだけど、一撃でやられた。
98年ですね。
うん。まあ、あれはちょっと、ゴジラじゃないって気は多すぎ
て。そうですね。ガジラ。大丈夫？何見ついていけてる？伊藤先輩に。
任すけど。俺はあれだもん、新鮮な目で今回 見していただいて、
ね、そうね、
許しないな。
ここを入り口にして、まあ、過去のゴジラ、
新鮮なゴジラ多いよね。
え
ゴジラ対メガロ、
これ新鮮じゃない
俺ちょっと気になったんだけど、ないんで、ツタヤにないんで、マニアックすぎて。
何それ、
ゴジラ対メガロって
何見られました？
ジェットジャガーね。
ジェットジャガー、ホントだ。
ドラマンではない
原子ロボット、ジェットジャガーを強奪。
ぜひ見てください、衝撃だから。
面白いですか？
僕はま
ずい、まずいな。
でも、
ライダーマン
すごいよ。ジェットジャガーです。
これはジェット、うん、こいつがジェットジャガーな
んです
か？うん、そうそう。なんか噂によ
っていうのはまた別に。
メガロはね、また違うんで。なんかカブトムシなやつね、やっぱり。
メガロ、
いや、メガロよりも、
ジェットジャガー何でしたっけ？なんか
ロボット。
ロボットなんですか？
味方のロボットで、で、そのゴジラ対メガロっていうのは、ゴジラ対メガロなんだけど、プラス敵役にガイガンってが出てくる。
本当だ。
ガイガンって、要はメガロとガイガンのタッグと、ゴジラとジェットジャガータッグが戦う。
シートなんですよ。シートピア人がガイガン派遣を要請。M 宇宙ハンター星人が外観派遣を要請。
派遣とかの要請
メガロ外観の攻撃にジェットスラッガーが苦戦。ゴジラは間に合うのか。
そういう。
はい、そう。一筋縄じゃいかないですよね、やっぱり。単純に敵味方っていうことではなく。
面白いよ。ニュース面白いよ。しかもジェットジャガー巨大化する。最初のジェットジャガーって人サイズだ
から。めちゃめちゃでかかったですよ。
ゴジラと同じ。ゴジラサイズに巨大化するの。
巨大化するのか。
まあ、それは巨大化しんわけにはいかんっす
よ、ね。一応このパッケージでは握手をしてますね、ゴジラと。
握手してるんだね、うん。そうか、ゴジラとタッグ。
かなかの意欲さ。
チャレンジ、
チャレンジだったね。
でいろんな監督がやってるんですよね、
うん、
ゴジラっていう、まあ、そういうシリーズをいろんな人が手掛けてるから、それぞれ変わってくんでね、その時のチームで、
うん、
そう特撮が誰を撮るかだとか、
うん、これは何か一貫したテーマみたいなのあるんだよ、ゴジラ作品
さ。一応、ね、最初の発端はさっき言ったみたいに、そのやっぱり反水爆だとか反核だとか、やっぱ割と政治的なメッセージが強くって、すげえ怖く作られてたしっていうのがスタートだったんだけど、途中からなんかちょっとヒーローもんじゃないけど、やっぱ子供受けするようなのだとか、なんかキングコングとかなんか新しいね商業的なものを入れた方がやっぱお客さんも来るから、どんどん変わってったもんね。
結局さ、映画ってさ、ヒットして見てもらわんとさダメなものじゃん、どうしても言われは。だから当初のままでいくと、まあ、とてもとてもっていうのがあって、で、昭和のこういういろんな当時の人気な、ね、芸能人だとかの仕草取り入れたりだとか、あれは、どの回だったか覚えてないけど、ゴジラあれだからね、イヤミのシェイをやるから。
それ気になる。聞いたこと
ある。そういうところをやっぱ取り入れて、その当時の子供たちに人気になってた。だから、ほんと子供の味方っていう感じのゴジラがその昭和の中期以降なんだ。で、初代のゴジラっていうのは戦後9年目に放映してるじゃん。
そうなんですか。
だから、10年経ってない。なので、よりリアルな、いろんなものが。
そうそう。で、戦争終わってなんか、まあまあ、ちょっと復興したりだとかしてる時に、第五福竜丸事件って言って、そういう事件があったわけよ。で、まあ、日本人もちょっと、ね、すごい怒りを持ってた時にこういう形で映画化されて、すんげえ客が入ったね、1000万人ぐらい入ったのかな。そう、むちゃくちゃみんなが見て。
これはあれか、このゴジラの時のアメリカゴジラの、
アメリカゴジラの2014年2年前にハリウッドがまあちょっと98年でなんか変なトカゲみたいなゴジラを出して、ちょっと反感を買いながらもっぺんリメイクでやったやつがかなり大ヒット
して、これはまだゴジラと言えるかな。
うん、そう、割と日本人の、まあ、ゴジラファンとかも これはなんか最初のゴジラの心を分かってるみたいな感じで割と評価されて、
監督がもう本当ゴジラ大ファンだから、まあちょっとクマっぽいけどね、
監督が、ゴジラが、
やっぱなんかアメリカっぽい感じ
がする、どうして
もね、やっぱりね、
こちら日本のゴジラにはなれないんだな、やっぱり日本大国あれも CG、全部 CG で作ってるんだけど、要は先駆けは先駆けなんだけど、これの、でもやっぱちょっとね、なんだろう、鳴き声がやっぱ違うんだよね、
違います
ね、すごい低い遠吠えみたいな言い方するから、なんかね、あのゴジラのちょっと高い声で鳴かないとやっぱちょっと違うかなって気がするね。でもアメリカゴジラ相当でけえなと思うけど、こっちのゴジラってでかいらしいからね。
あ、そうなの、大きさが違うんですか。
圧倒的に大きいらしいよ、こっちの。何このゴジラがこれくらいすると、初代のゴジラこれくらいじゃん。
あ、そうなんですか。
で、アメリカのゴジラがこれくらい。
あ、じゃあ今回のが一番でかいんじゃん。
120メーターぐらい。
でかすぎる。
でかすぎるの
最大級。っていうのも、またこれも最初からの話になるけど、最初着ぐるみでやってたじゃん、日本のゴジラ。まあそういうイメージが強いけど、もともとキングコングとかアメリカでちょっと前初代ゴジラが出る前に流行った映画っていうのは小回りで人形とかをちょっとずつ動かしてそれを連続させてやってたんだけど、むちゃくちゃ時間がかかるみたいで、いや、予算もかかるし、で時間がないもんでもう着ぐるみでやろうって言ってやったゴジラが最初 でそこからずっと日本は着ぐるみゴジラでやってたんだけど、割とその着ぐるみのアナログ感が結構好きな人がいて、ハリウッドのゴジラも今回のゴジラも CG なんだけど、着ぐるみのゴジラもいいよねっていう意見も割と強いみたいな。
着ぐるみゴジラ、
初代のゴジラと次のねゴジラの逆襲ってやつはね、そのグレイモデル使ってるんだよ。
なぜかグレイモデル、
要は粘土、粘土ね、粘土のその小回りっていうのは使われてる。だからよくよく見ると、あ、これは粘土細工でやったな
と分かるんですか。
全然分からない、2回見たけど分から
ん。本当あれ見ると分かる、普通の映像とかはそれでや
ってる。ゴジラってあのアメリカ版のゴジラって最後海帰っていくじゃないですか、で今回のゴジラ最後は動かなくなりましたけど、毎回どうやって終わってってるんですか。
まちまち、大体日本のゴジラは昭和のゴジラとか平成の VS シリーズのゴジラは海に帰ってくる。
でも海に帰ってくるんですよ、
殺さずに。
大体海に帰ってくる。初代のゴジラはオキシゲンデストロイヤーっていうやつで完全に骨になる。
そう、あ、骨になっちゃう。
骨になって、要は初代のゴジラは完全に死ぬんだ。だから次から出てくるやつは別個体
なんです。あ、そうなん
ですか。別個体がまたいるんだけど、その2作目のゴジラはどこだったかな、カラフトの方だったかな、どっかで雪山にこう自衛隊が攻撃して、で雪で埋もれてお眠りになって
、
そういうパターン。それ以降はなんかよくわからんうちに出てくるパターンが多いですね。
フラット海から、
そうそう、で平成入ってからのゴジラは火山から出てく
る。あ、
その平成のゴジラっていう1984年かなのゴジラは三宅山から出てくる。
ああ、なんか聞いたことある。確か
そうな、火山は。で火山に落ちて終わる。
また火山で死ぬんですか。
だから火山から出てきて暴れ、新宿で暴れ回って、でまたそう なんかな、音楽かなんかに、鳥の鳴き声だったかな、なんかに引き寄せられるみたいなことが分かって、でまた宮城島の火山層が誘導して落ちる。で終わる。
で倒した的な。
で次のもうシリーズもんの VS シリーズの復活はその火山から出てくる。
あ、じゃあ一応ストーリーを一発。
ストーリーは続いてる。で最後はデストロイヤー、 VS デストロイヤーのやつで最後メルトダウンして消える。そこでまたゴジラ一回死ぬ。
あ、その時はまた死んだ。
ゴジラ死んだ。
デストロイヤーの時死んだ感ありましたよね。
うん、時消えてなくなっちゃう。
ゴジラが死ぬみたいな宣伝文句とか。でも初代の時に、まあ、死んでるんだけど、博士がいて、研究者がいて、その、まあ、ゴジラがさ、なんかいきなりマシン出てきて壊されてさ、困るじゃん、どうしようみたいになった時に、実は密かにそのすごい兵器を、まあ、開発してたわけですよ。水中の酸素をなくして、もうどんな生物も殺しちゃうっていうのを開発してたんだけど、 それをもし読み出してその出しちゃうと他の人が真似するじゃん、で結局そのまたその核を上回るその兵器を世界に広めることになるから、ずっと使いたくなかったんだけど、まあ東京がね、そのボロボロになっていく様を見て、まあ、しょうがないから使うけど、まあ、一回きりだって言って使うじゃんね。で実際に水中にその博士が潜ってゴジラに設置して、うん、殺すんだけど、直にそうだから、やるなら俺がやるって言って他のやつにやるって、俺がやるって言って水中に潜ってやるんですよ。でやめとけやめとけって言われるんだけど、いやこれはもう俺がやるんだって言って、で2人で潜ってくんだけど、1人は、まあ、もう設置したからって言って登ってくんだけど、その博士は登らないでそのまま命綱を切ってゴジラと一緒に死ぬって。だからその自分の開発した兵器と共に死ぬっていう、それがその反核のメッセージとつながるんだけど、やっぱ負の連鎖が起こるんだよね。なんかそういう人間のなんか破壊するような兵器を作ると、将来を破滅させることになるから自分も死ぬっていうので終わるんだけど、その博士はまあ若手の博士だったんだけど、その先輩みたいな老人の博士がいて、その人が最後言うのは、これでゴジラがもう完全にいなくなったとは思えないと、第2第3のゴジラが現れるかもしれないって言って最後終わるんだよ。
布石を打って
終わるっていう感じなのが、やっぱいろいろ俺も遡ってみたけど、何作か一番最初のやつはやっぱりかなり衝撃だったんだろうな、すごいよくできてるし、そういうすごいメッセージ性が強い、
今回のそのメッセージ性が強かった、
それが結構微妙でさ、賛否両論あるのそこで、なんか割とリアルに書いてるんだけど、実際最後勝つじゃん、ネタバレだけど勝つ人間が、それって結構楽観的すぎない的な、頑張れば勝てるんじゃんみたいなのって、なんかすごい楽観すぎないんだとか、うん、あと割と結構政府を主役に書いてて、結局その民衆みたいなのってあんまり描かれてないんだよね。昔のゴジラに比べてもやっぱ描かれてないしっていうのが、やっぱそれって結局官僚とか政治家が頑張ったらいいみたいな映像に見えちゃう、映画に見えちゃうってことで。それってどうなんみたいな意見もあるみたいな。
そう、前半がね、徹底的にリアル、要はこの場面こう完全にもう無双状態になったじゃん、ここまではすごいリアルなんだけど、その後がね、怪獣映画になった。
ちゃんと怪獣映画、
ある意味感じ
で、まずこれね、これ、これがすでにもう怪獣映画で、あとはレーザー凝固剤で怪獣映画で、しかもそれもちゃんと見つかるっていう、
ああ、その凝固剤が見つかる
っていうので、でそれも間に合うとか、でもうじゃゴジラ倒して口に出てとかっていうところから。やっぱりそれはね、エンターテインメントとしての怪獣映画になってきますよね。
それはそれで納得させてくれるからな、
ゴジラ映画
っていう。前半と後半でちょっとね、見方が多少は違うかな。
確かに、そうですよね。
だって、すごくないっていう話。これとこれ。これはまださ、体から溢れ出してるのかなって思うんだけど、尻尾はもう完全になってるから。いや、すごいなと思う。個人的に好きなのは、電車の作戦は好きだ。
無人在来線爆弾。
あれはじゃなくて、
これはね、
ちょっと感動しちゃった。すごい、なんか庶民的な。
最初新幹線でしたよね。
今まで考えたら、今までの電車ってゴジラに噛みつかれて持ち上げられてやられるだけの一方的なやつだったんだけど、今回初めて
反抗しましたね。
で、あと個人的に捨てたのは、あそこで昔のゴジラ映画の曲が使われたら結構良かった。
あ、そうだったんですか。
そう、基本的に音楽も昔の音楽、
あ、そうなんだ。
本当に当時の音源もあんま使ってるから、
ね、あ、そうなんですか。
とかは、うん、
だから、あの、ちょっと昭和チックな曲になってたと思うけど、最後、その電、在来線のバカンっていうか、あれちょっとね、
そうか、
ちょっとテンション上がった。
音楽はでも良かったですね。
うん、音楽基本、エヴァの作曲家の人にお願いしてるんだけど、まあ、庵野監督が、もう基本的にはゴジラの曲をそのままいきますみたいなことを言って、で、それを聞いて、その作曲家の人も、前作ゴジラ見たんだけど、前作見た限りではもうやっぱゴジラはこの曲しかないっていうことでほとんどはもうそれを取り
入れたし、
あれも完璧なんだよ、
だからやっぱ今までの歴史は生かされてるって感じありますよね、
もう一回見たくなるもんね。
そう言われるとあれだね、ちょっと確認したいところが、
ね、そう確認したいところみたいなのいっぱいある、
ね、一回見てからもう一回見るとやっぱ見方全然違うと思う、うん、
あとまあ、聞いて反応があったのは、その、ちょっとゴジラ弱すぎじゃないっていうのがちょっとあって、今回も。結局なんか今までで最強クラスの、まあ、いろんなところからレーザーが出たりとかっていうのがあったんだけど、最終的には電車でこけて、で、口に水を注入されて終わるという、あれってないでしょっていうのは、
過去一番ないパターンである。
なんかアナログだったよね。
アナログ、結果アナログ人間ができる範囲内の。
アナログビルに吊るされてるね。
でも一番リアルな倒され方は、リアル倒され方なんですね。
あ、そう、
でやっぱりその東日本大震災の経験もあって、まあ、最後ラフタープレーみたいなのでガーッていくのは、まあ、結局やっぱ福島第一原発とかを、まあ、ああいう形で、ね、消化して、で最終的にはそのゴジラも海に消えるんじゃなくて、まあ、固まった状態でそのまま伝ったまま終わるっていうのはかなり原発の事故を、象徴してオマージュしてるんじゃないかっていうのは言われてはいるけど、まあ、なんか監督のインタビューとかでは聞けてないからよくわかんないけど、そういう気もする。
なんかいろんな、ね、続編作ろうとか作れるような作り方はして
る。国が、